マコチンの映画の楽しみ方も自由だ。2019年10月号。
映画の楽しみ方は自由だを心情に掲げる神戸出身東京在住のマコチンが今ご紹介したい作品をご紹介するコーナー内コーナーからの独立コーナーでございます。マコチンの趣味全開でセレクトされた作品を皆さんもぜひ劇場でご鑑賞ください。
現在の日は2019年10月27日の時間は、9時11分朝ですね。はい、私はシネマクティフ2代目カリスマ司会者ペップでございます。
薬師丸です。
マコチンです。
はい、ということで今月はご紹介する映画ございますか？
はい、先月ちょっとご紹介できず申し訳なかったんですけど、
はい、
今回はちょっと初日に
、
はい、参りました。
何でしょう？
はい、今回ご紹介する作品は、うん、ロシア映画の T34 レジェンド・オブ・オーという。
お
ー、珍しい。
えらいの見に行きましたね。
そうですね。ただ制作がニキータ・ミハルコフという、
はいはいはいはい、
監督で、ね、はい、太陽に焼かれてとかでアカデミー賞受賞した監督で、
はい、
まあ、結構ねミニシアター系の有名な人ですけど、
そうですね、
うん、まあ、その人が関わってたりとか、
ほうほうほうほう、
まあ、そういうところからまあ見に行ったんですけど。
そうなんですね。ちなみにそのミリタリー系の知識的なもんあるんですか？
僕ですか？
そうですね。
ないですよ。正直ないです。
あ、じゃあまあその描かれてる世界が何たるかみたいなところはまあよう分からへんけど、とりあえず行ったと。
はい、まあそうですね。
はいはいはい。
皆さん見られましたかこれ？
いや、まだ、
まだ見てない
です。まだですね。
我々のマンスリーシネマトークよく来てくださってるペキンパーさんが、はい、まあ、ミリタリー大好きなので、
うん、ああ、しかもソ連ですもんねこの作品。
そうなんですよ。ソ連おたやし、ミリおたやしっていうことで、もうこの作品の名前はめっちゃ前から聞いてまして。
あ、そうなんですね。
もうぜひ行ってくれと。見てないけどぜひ行ってくれ
と。前からってことですね。
そうなんですよ。
あ、いいですね。
あれなんですよね、なんか過去のその映画の、まあ、おそらく、まあ、はい、ほぼリメイク的な感じなんちゃうかみたいなことをペニバさん見る前に言ってはって、あ、そうなんですかみたいな。
まあ、リメイクというよりかは、まあ、インスピレーション得たみたいな
感じですね。あ、そういう感じなんですね。
まあ、その作品は T34 鬼戦車っていう放題の作品なんですけど、
はい、
今回はまあ2018年の作品で、
うん、
アレクセイ・シドロフ監督作で、本当にねもう掘り出し物でしたね正直。
あ、そうなんですか。
はい、めっちゃダークホースだと思います。
へー、
これはねちょっとぜひ見ていただきたいんですけど、
ほうほう、
この映画の現代も T34 になっておりまして、
うん、
まあ、T30 ってなんやねんっていう。
そうですね。
なんですけど、これは戦車の名前でして、主に第二次世界大戦下のソ連で量産されたモデルと。
はい。
まあそのね、戦車が大活躍する映画となっております。
おお。
まあこういうとそのね、先ほども話ありましたけど、ね、ミニタリーオタクのための映画なんではないかなみたいな感じに。
ですよ。
思われてしまいますよね。
まあ言うたらガルパン、
うんうん、あ、そうですね、
ね、ブームもここにもやっぱり根ざしてるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、
まあ実際劇場もガルパンおじさんで溢れて
ガルパンおじさん
けど、まあそれをね理由に見逃すのはもったいないと。で、いや今回思ったんですけど、戦車ってその映画とものすごく相性がいいと。
あ、そうですか。
いうことなんですよ。
ツ
タヤとかにこう戦車映画っていう棚があってもおかしくないぐらい。
あ、なるほどね。
一大ジャンルになり得る、まあ、魅力的な素材やなとこう思いましたね。
近年で言うとフューリーがありましたけども、
は
い、ね、まあ、例えば戦車の中はすごい密室の空間じゃないですか。でプラス外側で言うともう完全にそのバイオレンスが描きてて、うん、密室劇でもありつつ、はい、バイオレンスも描きつつみたいな、
うん、
美味しいどこ取りみたいなとこあるんでしょうね多分ね。
うん、そうですね、それも魅力の一つですよね。ちょっと魅力はその後に説明したいと思うんですけど、
はは、
まずストーリーを説明しますと、
お願いします。
第二次世界大戦下の独ソ戦を描いております。
うん、
で主人公はソ連の戦車士官イブシキンですね、が、ナチスの戦車戦で敗れてしまって、捕虜として収容所に送られてしまうんですよ。
おう。
で、まあ、収容所でこう生きる気力もね失ってしまってるんですけど、
はいはい、
まあ、数年後のある日、 その中でですね、ナチスの証拠のイエーガーと再会するんですね。
うん、
でこのイエーガーっていう人は、イブシキンが収容所に入るきっかけとなった、まあ、先の戦いで、
うん、
まあ、一緒に戦った因縁の相手なんですね。
ほうほうほうほう、
はい、なんでお互いこう顔見知りというか
知ってるわけですね。
はい、
うん、
でイエーガーはそのイブシキンがその戦車を操縦することを知っているんですよ。なので思いつくんですね、イブシキンをこう戦車訓練の標的にしたら我々の隊は成長すると。
あ、はい、仮想的に見立てるわけですね。
そうですね、その、収容所の近くにある演習場内で、
うん、
この T-34 を操縦しろと、
うんうんうん、
練習相手になれという感じですね。でももちろんその武器は与えられないんで、こう逃げることしかできないんで、もうほんまに収容所にいてもこう、ね、死ぬ運命にありますけど、
うん
ね、こちらもこう絶対絶命っていう感じで。
そうですね、
はい、まあ、これ避けることができないので、まあ、承諾すると、
うん、
で、早速こう与えられた戦車の整備に当たるんですけど、
はい、
この戦車はその戦地に放置されていたものをそのまま引っ張ってきて使用するんですね。で、まあ、いやらしいのが、
うん、
戦車内に死体が溢れてるわけですよ。
おお、まあまあね、それはもう実際に使われとったもんですからね。
そうですね、もう自分でこう、まあ、掃除せみたいな、
うん、
でめっちゃ臭いし、
うん、
ただ、これが実は幸運でして、
ほう、
死体の山にちょっと隠れていたんですけど、6発の砲弾が見つかるんですね。
あら、
これはまあ戦車の中やから、ナチスの人らには気づかれてないですけど、これ使ったらこう脱出できるかもみたいな、
なりますなります、
感じでがぜん生きる希望が湧いてくる。
ほう、
でイブシキンはこの収容所内で戦車隊を結成して、
うん、
決死の脱出を試みるという。
おお、これは面白そうやん。
あ、これ胸熱でしょ。
おお、これは面白そうですね。
はい、はい、まあだから戦争映画でありながら、
うん、
脱走ものという、
そういうことですね。
はい、要素もある。
なるほど。
さらにですね、収容所内で、
うん、
通訳として、まあ、収監されている、まあ、ソ連の女性とかがいらっしゃって、
うん、
まあ、その人との、まあ、恋があったりとか。
おお、そんなんまで。
はい、で、まあ、仲間との友情があったりとか。
へえ。
で、まあ、さっきも言いましたけど、イエガーとの因縁の対決ですね。
そうですよね。
だからもうエンタメのなんか美味しいところを凝縮している、
そうですよね、本当
にてんこ盛りの作品になってまして、
全部載せですよね。
そうですね、全部載せれるとこ載せたみたいな、
ほ
ー、感じなんですね。
なるほど。
はい、だからまあ本作はこう戦争の悲惨さとかはちょっと置いといて、
うんうんうんうん、
ほんまに頭空っぽにして娯楽作品として楽しんだ方がまあいいっていう感じですね。
なるほどね。
なんかね、ある種もスポコン青春映画みたいな感じのこう手触りなんですよ。なんといってもなんか特徴はこう過剰さにあって。
なるほどなるほど。
はい、例えばですけど砲弾ね、戦車発射しますよね。
はいはい、
そのなんか弾道がこうスローモーションでこう捉えられたりするんですね。
あ、なるほどなるほど。
はい、まあ、なんか映画で例えるとマトリックスの、
はい、
あの描写ですよ、
うんうんうん、
あれを思い出してほしいんですけど、
うん、
ああいうなんかコテコテな感じがまあ盛りだくさんになっていて、 VFX とかもめちゃくちゃ駆使していて、
うんうんうん、
もう本当に描写がいちいち仰々しい感じですね。
なるほどね。
ちなみにこの VFX はバフバリっていうインド映画あったじゃないですか、
はい、
あれの VFX 担当している会社がまあ入っているらしくて。
ああ、なるほど。
はい、まあだからね、ああいう味付けの本当に濃い感じなんですよね。
うーん、バフバリの世界のあれにも通じるような、はい、まあエキセントリックな感じでやるわけですね。
そうだと思いますね、まあ、バフバリちょっと本編見れてないんですけど。
ああなるほどなるほど。
まあまあ、ああいうなんかいわゆるインド映画的ななんか匂いもちょっと感じさせる、
うん、
過剰すぎておもろいみたいな感じですね。
へ
え、はい、でまあそういうところで言うと、
うん、
なんか劇中で白鳥の湖っていうのバレエの曲あるじゃないですか。
ありますね。
あれがまあ流れるシーンがあって、
うん、
文字通り戦車がこう踊るんですね。
おお、戦車が踊るの。
もうソ連兵の戦車の操縦が鬼うまかったっていう、
なるほど、
まあ、シーンなんですけど、
うん、
まあ、そこにね、名曲がこう重なってくるっていう、まあ、ちょっとなんか笑えるかなって思ってます。 ただ、まあ、こんなこう、ね、とんでも描写がこう続くんですが、でも一方で、はい、この作品リアルにもこだわっているんですね。
お、そうですか。
はい、戦車が結構本物を使ってたりとか。
あ、T34 は本物なんですね。
本物なんですよ。
CG じゃないんや。
なんかドイツ側のパンターっていう戦車は、
うん、
結構 CG を駆使して再現してるらしいんですけど、
はあはあ、
T34 に関しては本物を使用していて、
お、
しかもそれを役者自ら操縦している
。ええ、そうなんですか。
すごい。
そうなんですよ。
すごい。
結構、まあ、画期的ですよね。
画期的ですね。
はい。で、まあ、狭い戦車内も、まあ、小型カメラをこう設置して撮っているっていう、
うん、
そういうなんかやっぱりリアルやからこそ生まれる臨場感みたいなのも、魅力になっております。
はあ。
で、あと音がやばかったっすね。
お、
音も多分相当あの本物にこだわってるのかな。ダンケルクとかね、
はい、
時も結構、まあ、音いいなと思いましたけど、
うん、
もうそれ以来の感動というか、あの立川シネマシティっていう映画館あるじゃないですか、
はいはい、
あそこがもう初日から屋上爆音上映をやってるんですね。
おー、なるほど。
大正解と思いますね。
うんうんうんうん。
まあそんな、まあ、上映形態に、まあ、適した作品も魅力なので、まあ、そういう関西と塚口さんとかね、
そうですね、
あの機会があるならそういうあの上映会で見るのもありかなと思ってます、
うん、
からまあそういうリアルな描写と過剰な映画的な描写が一見相反するように見えるんですけど、それがこう奇跡的になんか両立しているっていう感じの映画になってます。で、最後にあの戦車映画の魅力ですけど、
うん、
ポイントはあの戦車はやっぱ一人で操縦できないっていうところがいい
ですね。そうですね。
まあ、動かす人がいて、
うん、
砲弾を、まあ、狙い定める人、
はい、
弾詰める人、
うん、
でそれをまあ指揮する人みたいな感じで、うん、各々なんか役割があって、
ありましたね、
その、まあ、全員がこう息を合わせることでこう一つの戦車を動かしていると、
うん、
つまりこうチームプレイなんですよ。
そうなりますね。
だからまあこの辺りが先ほどね、あのスポコン映画って言いましたけど、
うん、
まあ、そう言われるゆえんっていうか、
うんうんうん、
はい、そこに熱いやっぱドラマがこう生まれてくるんで、
うん、
はい、そこをちょっと感じてほしいっていうのと、
うん、
あと戦車いいなって思ったのは、
うん、
あの遅さですね。
ああ、わかります、わかります。
わかります、
わかります、わかります。
あのまあ、今の戦車がどうなってるか分かんないですけど、
うん、
この作品はあの第二次世界大戦下なので、
はい、
結構操縦も人力によるところが多いんですよね、
うん、
だから手法を向けるのもこう車内のこうハンドルを回して180度回そうなら結構時間かかるんですよね、うん、でまあ今作の劇中にこういうシーンがあるんですけど、こう戦車がこう街を走っていて外壁を破ったらその壁の向こう側に敵の戦車がいたみたいな。はい、それで戦車と戦車がこう背中合わせの状態になるんです
よ。お
で、まあ、お互いこう急いで手法を回すじゃないですか、
はい、
でどっちがこう早く回して撃てるのかみたいなのも、
うん、
こうやっぱり敵の発見から撃つまでの時間があるんですよね、
はい、
この間が逆に緊張感を生んでるというか、
うんうんうんうん、
ハラハラさせるんですよ、うん、最近の映画だとほんまに秒で決着つくじゃないですか。
そうなりますよね、まあ、銃を撃ったら普通はそうなりますよね、は
い、そうなんですよ。だから結構流れるようにこうね、
うん、
シークエンスが過ぎていくっていう作品が多い中、
はい、
やっぱこう戦車特有のこうハラハラ感を持ってこう進行していくんで、
うん、
そこがね最高なんですよね。
あれですよね、その戦車が手法を向ける間の時間がタイムサスペンスにもなるっていうことですよね、
はい、そういうことです ね、
ね、
あの分かりやすいのはゾンビもそうですよね。
あ、そうですね、うん、
ゾンビもやっぱりゆっくりやからこうねやばいやばいやばいみたいな、
うん、
くるくるくる迫ってくるみたいなね、
うん、
あの間ですよね。
なるほど、
はい、そこがまあ戦車の魅力かなという感じです、
うんうんうん、
でちなみにこの作品は2018年のロシアでの公開作でナンバーワン
興行収入がナンバーワン、
はい、
お
アベンジャーズインフィニティウォーを抑えてっていう、
おどんだけみんな好きやねんっていう。
まあめちゃくちゃこう支持されてる映画で、はい、それも納得でしたね、
うん、
うん、 まあ、なんか戦争映画特有のなんか残酷さみたいなのも、排除してるんで、
うん、
まあ、そういう女性とかにもねすごいとっつきやすい作品になってるので、
あ、なるほど、
はい、この講習ナンバーワンは本当に納得かなという感じです。
チームものってさっき言ってはりましたけど、
はい、
その一緒に戦車に乗り込むのはやっぱり同じ捕虜のロシア人っていうことになるんですよね。あ、そうですね、
捕虜の中からこう、まあ、選べみたいなねシーンがあって、
あ、イブシュキンが選んでいくわけですか。
あ、そうです、そうです。でそのまあキャラクターもねそれぞれやっぱ立ってるんで、
うん、
いいんですよ。
おお、これは万人におすすめできそうな感じですよね。
そうですね、もうチラシビジュアルがもう男臭くて多分もうね選択肢にすら入れてない人も結構いると思うんですけど、
多分そうやと思いますよ。
ですよね、
まあ戦争映画かと
ね、
まあよろしいわと、
うん、
なってる人多いんじゃないですか。
いやー、それもったいない
です。そうなんや、はい、これはでもガーゼン楽しみですね。
はい、薬師丸さんも好きかなっていう、は
い、いや、もともとでも見ようと思ってて。
あ、本当ですか。
はい、私の好きな映画 T シャツ作ってあるテロファクトリーさんが T34 の T シャツ作ってはったんで、
う
んうん、これはテロファクさんの押してはるやつを見ようと思ってたそれもあり、
そういう作品選び方もある、
はい、でピキンバさんもめっちゃ言ってはったし、そう、ね、絶対行こうとは思ってました。
うん、
うん、ぜひぜひ、
はい、
じゃあまた来月も、
はい、
意外な作品
そうですね、
そうでもない作品、まあ何でもいいんで、
はい、
ぜひまた教えてください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
まこちんの映画の楽しみ方も自由だでは、お聞きの皆様からのメッセージも募集しております。メッセージはcinemactive.com のコンタクトアスからお願いします。
以上、まこちんの映画の楽しみ方も自由だ2019年10月号でした。